声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約71分です。松原市議会だよりナンバー188、令和4年12月1日。編集・発行、松原市議会。郵便番号 580-8501、青 1-1-1。電話 072-334-1550。特集、令和3年度決算審査。前年度予算が適切に使われているか審査します。本市議会では決算特別委員会を設置して審査しており、市民の皆様の税金の使われ方を最後までしっかり確認しています。一般会計の決算を認定しました。一般会計歳入決算、509億2247万3016円。一般会計歳出決算、499億1081万7794円。内訳、民生費全体の 55.0%、衛生費全体の 7.9%、産業経済費全体の 1.5%、土木費全体の 5.8%、消防費全体の 2.5%、教育費全体の 7.6%、交際費全体の 8.3%、議会費全体の 0.6%、総務費全体の 10.8%、その他の会計の決算もすべて認定しました。特別会計、国民健康保険会計、歳入139億4334万8838円。歳出152億9853万2933円。介護保険会計、歳入127億335万8460円。歳出125億9839万4409円。後期高齢者医療会計、歳入19億5498万8776円。歳出19億2298万9878円。財産区会計、歳入15億4921万3232円。歳出8898万900円。企業会計、水道事業会計、歳入23億8756万219円。歳出21億4208万8741円。下水道事業会計、歳入35億593万7093円。歳出35億7239万8664円。合計歳入360億 4,440万6,618円。歳出356億2,338万5,525円。以上です。注目の議論。松原市議会では、決算特別委員会、委員数9名で、全事業の決算審査を行い、合計68項目について質疑がありました。その中から6つの事業の議論を取り上げます。福祉文教所管。小中学校にかかるエアコンの光熱水費は、小中学校での普通教室、職員室等の空調設備を整えた。学校管理費、光熱水費、1億4,190万円。問い、エアコンにかかる電気代はどのくらい？答え、小学校では約5,368万円。中学校では約3025万円になる。問い、ガス代はいくらかかるのか？答え、小学校では685万1000円、中学校では366万2000円になる。緊急通報装置設置事業の取り組みは、令和3年10月からアナログ回線に合わせてデジタル回線、光回線でも設置できるようになった。緊急通報装置設置事業費670万円。問い、この1年間の設置状況は？答え、405件。アナログ回線以外でも対応可能になったので、増加傾向に転じている。問い、固定電話のない世帯が利用できる携帯型緊急通報装置は405件の中で何件ある？答え、モバイルで使っていただいているのは9件。現状の子ども医療費の助成は？自己負担500円で15歳までの医療費を助成した。子どもの医療費助成事業3億1,553万円。問い、15歳まで自己負担をなくすといくらかかるか。答え、松原市の負担額は約8300万円になる。問い、18歳まで拡充し自己負担がある場合とない場合とでは？答え、自己負担がある場合約6000万円、ない場合約1億5200万円になる。総務建設所管。いわゆるふるさと納税の現状は？寄付をいただいた方へ感謝の気持ちを込めてお礼の品を送り、お礼の品も充実させた。ふるさと応援感謝事業4734万円。問い、寄付の金額の推移はどうか。答え、令和3年度は約9200万円で、今年度9月現在3700万円なので、例年の傾向を加味すると、昨年度を大きく上回ると予想。問い、市の魅力発信と、税収も期待できる。今後は？答え、現在お礼の品は182品目。他市の成功例も参考にしながら、さらなる寄付金の獲得に向けて取り組みを進める。公園内の犬、猫の糞尿対策は？市民が安心安全に公園や遊歩道などを利用できるよう、施設や樹木の維持管理等を行った。公園等施設管理費、1億1606万円。問い、 公園内の砂場の糞尿対策はどうか。答え、犬、猫の管理者、飼い主へのマナーの周知徹底や、定期的に砂場の砂を入れ替えたり、消毒液を散布するなど、衛生確保に努める。問い、公園の今後について議論が必要では?答え、公園は防災面の機能も有しており、総合的に勘案しながら、今後の公園の維持管理も含め、しっかりと議論し、検討する。予算額に対して決算額が半分くらいだが、市内飲食店に対し感染予防対策の物品購入経費として、一事業者上限5万円の補助金を交付した。臨時、頑張る飲食店感染症予防対策事業、697万円。問い、予算額に対して決算額が半分くらいだが、答え、市内の全飲食店にはチラシによる周知啓発に努めており、必要なところには行き届いた上での決算額と考える。問い、この事業の効果についてはどうか。答え、この事業だけの効果ではないが、令和3年において感染拡大が抑えられており、感染予防の一助になったものと考える。こんなことを決めました。議案審議。令和4年第3回定例会は9月28日から10月27日までの30日間行いました。提出された議案認定は計32件で慎重に審議しました。市長提出議案31件、議員提出議案1件。188号ではこの中から2件ピックアップします。ピックアップ1。議案第44号、令和4年度、松原市一般会計補正予算、第6号、スケボーパークを核とした街づくり、利用者の増加に伴い、安全対策のスケボーの街に向けた基礎調査や方向性の策定、こけら落としイベントを開催し、次年度以降の効果的で持続的なにぎわい創出の実現を目指します。質疑応答。問い、スケートボードの街というのはどういう街か。答え、若い世代が住みたくなる、住み続けたくなる街に調査を踏まえ戦略の中で定める。問い、松原市の魅力発信の中でスケボーをきっかけとして交流人口を増加させる?答え、若い世代に PR でき、人を呼び込み、松原市への愛着心を育む仕組みを作る。問い、3月下旬にはこけら落としのイベントをすると聞いているが、そのスケジュール感は?答え、1月に官民連携の協議会を設立させ、合わせて戦略の策定にも入り、進めたい。ピックアップ2。議案第44号、令和4年度、松原市一般会計補正予算、第6号。仮称、北認定こども園が建設されます。幼児教育の充実を図るため、老朽化した市内の幼稚園及び保育所、三宅幼稚園、江賀幼稚園、第7保育所の計3施設を統合し、幼保連携型認定こども園の建設を行います。幼保連携型認定こども園とは、教育と保育を一体的に行う施設のことで、幼稚園と保育所の 両方の良さを合わせ持っています。質疑応答。問い。設計業務委託ということは、建物の設計であるのか、また建築場所はどこか。答え。建物の設計である。場所は別所三丁目で、松原第四中学校の南側になる。問い。今後の建築や開園への予定は？答え。この後すぐに設計に入り、令和7年4月の開園に向けて準備を進めていきたいと考えています。問い。施設への受け入れ可能人数は適当か？答え。今後想定される需要にも対応できるように、受け入れ可能人数にはできる限り余裕を持った施設を建設する。国と関係機関へ決議書を提出しました。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。令和4年第3回定例会では1件の決議書を議決し、令和4年10月7日に国と衆議院議長、参議院議長、関係機関に提出しました。決議書は松原市議会ホームページで公開しています。令和4年第3回定例会、議案と結果。全会一致の議案等。件名、結果の順にお伝えします。令和4年度、松原市一般会計補正予算第6号、可決。令和4年度、松原市国民健康保険特別会計補正予算第2号、可決。令和4年度、松原市介護保険特別会計補正予算第1号、可決。令和4年度、松原市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号、可決。松原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例等の一部を改正する等の条例制定について、可決。松原市職員の高齢者部分休業に関する条例制定について、可決。松原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市南部大阪都市計画岡一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定について、可決。財産取得について、若林地区雨水対策事業用地、可決。令和3年度松原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、可決。令和4年度松原市一般会計補正予算第7号、可決。教育委員会委員の任命について、同意。農業委員会委員の任命について、同意。丹南財産区管理委員の選任について、同意。別所財産区管理委員の選任について、同意。令和3年度松原市水道事業会計決算認定について、認定。令和3年度松原市下水道事業会計 決算認定について。認定。令和3年度、丹南財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和3年度、若林財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和3年度、岡財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和3年度、大堀財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和3年度、小川財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和3年度、一つ屋財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和3年度、別所財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。令和3年度、大城財産区特別会計歳入歳出決算認定について。認定。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。可決。以上です。賛否が分かれた議案の結果。森田夏江議員、日本共産党は、議長のため通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ可否を決定します。会派、議員名。公明党、太田和幸。藤林真一。頼田真美子。河内徹。日本共産党、池田幸則。植松英治。野口真知子。森田夏江。松原未来。井上明人。笹本裕二。松井育人。橋本邦久。大阪維新の会。村川康介。久保孝成。鍋谷聡。自由民主党。中田康人。池内秀人。無所属。河本真一。議案。令和3年度松原市一般会計歳入歳出決算認定について。議決結果認定。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属河本真一。反対は日本共産党。議案。令和3年度松原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。議決結果認定。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属河本真一。反対は日本共産党。議案。令和3年度松原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。議決結果認定。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属、河本真一。反対は日本共産党。議案。令和3年度松原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について。議決結果認定。賛成は公明党、 松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属、河本真一。反対は、日本共産党。以上です。第3回定例会では、10月5日、6日、7日、11日に、16人の議員が個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約して紹介します。松原観光の魅力と市民のための雨水対策。日本共産党、池田幸則。観光スポットで訪れたくなる松原へ。問い。観光スポットに説明、解説板を設置されるのでしょうか。答え。市の観光案内図を設置しています。今後も引き続き、本市にある観光資源を磨き上げ、地域の活性化につなげるため、SNS で情報の発信、デジタルの活用等で観光の案内を研究してまいります。QR コードについては、点検させていただきます。問い。埋蔵文化財の発掘現場で見学設備を設置する計画はあるのでしょうか。例、辰部遺跡はそれを示すものがありません。なぜですか。答え、発掘現場が市の所有物であれば、市と協議し、法も踏まえて協議。今後、大塚運動広場は整備の中で空間があれば、市の担当と協議します。問い、松原南コミュニティセンターの活用については?答え、観光スポットのパンフレットを設置するなど、立地を生かした活用に努めます。問い、奄美駅前に案内所の設置については?答え、観光スポットを掲載した松原案内図を設置。電光掲示板において観光情報など発信しています。市民のための雨水対策。問い。台風や線状降水帯の影響を受けやすい市民の住宅近くでの雨水、排水用、側溝の清掃をどうしていくのですか?答え。町会、市民の方に清掃道具を貸し出し、協力をお願いしている。清掃困難という相談にも対応している。買い物難民ゼロへ、グルリン号の活用を。日本共産党、上松英治。買い物難民とは、食料品アクセス困難人口であり、グルリン号の目的と合致していると考える。10月3日に実施されたルート改正で、趣旨や目的にふさわしい三宅団地などへの停留所設置を行わなかったのは到底腑に落ちない。問い、バス停の設置位置はどのように選定しているのか。答え、丸1。ルート上の公共施設。丸二、おおむね等間隔に設定。丸三、安全に乗り降りできる場所となっている。問い、大型店舗等へのアクセスや、もっと市民生活の足へとの声なども聞き、新たなバス停の設置も検討すべきではないか?答え、グルリン号は、公共施設を循環することを目的としたバス。公平性や公共交通事業者への影響といった観点も含めて、民間の店舗等にバス停は設置できない。問い、ルートの逆回りや乗り継ぎできるバス停設置やダイヤ設定も利便性向上になるが。答え、逆回りや乗り継ぎは、道路の幅員、一方通行や 今後通行の可否、バス停設置の可否等の検討が必要。グルリン号の利用が定着している中、困難。問い、今回残念ながら統一教会との関わりが発覚した。市が統一教会の広告塔となれば、住民に被害を及ぼす。今後の対策は？答え、今回の清掃活動等において、統一教会の関連団体と知り得ることができなかった。また、今回のことで実際に住民に被害は出ていないが、情報収集とルール作りを行い、不信を招かないようにする。公共施設とゼロカーボンシティ宣言について、公明党、藤林真一。問い、文化会館は現在543席しかなく、1977年設立で45年が経過している施設であり、将来的に施設を更新する際には、より大きな文化会館に更新する考えは？答え、将来的には改修では対応できないような時期も到来しますので、将来の市民ニーズや施設の利用状況、また社会情勢の動向など、様々な観点から調査研究してまいりたい。問い、ゼロカーボンシティへの具体的な取り組みにあたっては、まずは照明の LED 化が経費の面からも有効だと考えるが、市内小中学校における照明の状況は？答え、小中学校における LED 照明設置状況につきましては、まずほとんどの教室が蛍光灯等を使用しています。この他に災害時に避難所となります体育館につきましては、小学校全15校、中学校7校中3校が LED 照明となっています。問い、道路、公園、運動広場の照明については、694基中135基が LED となり、水銀灯は559基となります。市としても積極的に LED 化による電力量削減などに取り組む必要があると思うが、どうか。答え、これまでも道路照明や公園照明の LED 化に向け、財源確保の検討を進めてまいりましたが、今年度に公共施設等適正管理推進事業祭が脱炭素化事業として LED 照明の導入について拡充されたことから、来年度以降、この財源を活用した LED 化について検討してまいりたい。地域と行政のさらなる情報共有が大事だ。無所属、河本真一。双方向での共同体制の構築。問い、町会や自治会は地域でどのような役割を果たしていると考えるか。答え、地域コミュニティ活動の推進、安心安全に関する取り組み、広報誌や回覧板による情報伝達、美化活動、防災など非常に幅広い役割を担っていただいている。問い、具体的に地域の声をどのような機会で聞かれているか。答え、SC 活動、防犯、交通安全などの各対策委員会、市政報告会や町会連合会の役員会、また通常の役所窓口業務での各種手続きの時などに様々なお話をお伺いしている。問い、コロナ禍で 地域の行事や会議も以前に比べて減っている。町会同士の連携であったり、課題解決に向けて情報交換の場などで共有し合える仕組みを考えていただきたい。その上で行政としてもう少し踏み込んで地域の声に耳を傾けていただきたい。答え、コロナでこの2年間様々な地域の会合が見送られている。各町会単位の会議もできていないので、ご地区の町会連合会に上がってくる話も少なかったのではないか。今具体的な提案をしていただいたように、地域の方々の声を集約できる形は直接聞くことや、各案件に応じて職員が聞かせていただくなど、機会をやはり増やしていくべきだと思う。またそういった手法についてもいろいろご提案いただきながら、ここは行政としてしっかりと考えていきたい。創造的な未来への教育と命を守る認識の共有。大阪維新の会、久保孝成。本市の特色ある教育について。問い。特に時代の変化の激しい中で、これからの日本、そして松原市を担う子どもたちの教育として、国際化教育への取り組みは？答え、本市では国際化教育充実のため、外国語教育に力を入れている。市内中学生を台湾台北市に派遣し、国際交流にも取り組んでいる。問い、現在の日本企業の衰退の原因の一つとして、IT 活用の遅れなどが挙げられます。そのような中、松原市でのICT を活用した教育は？答え、令和3年度以降始まったギガスクール構想は、AI ドリルなどオンラインの利便性を学習、取り組みを活かした聞き取り学習や ISS 中学会議をはじめ、情報モラル、情報活用能力の育成として SNS 大阪ノートを活用している。避難所運営について。問い、災害時府立高校での避難所運営は？答え、市内の府立高校4校と避難所の開設等に関する覚書を締結し、災害の種別にかかわらず、災害程度、避難者の状況から本市が必要と判断した場合に避難所を開設する。問い、災害時5段階レベル避難情報の周知は？答え、本市では早期避難を呼びかけ、災害対策基本法に基づきレベル3からレベル5までの避難情報を発令します。警戒レベル4の避難指示を発令する際には、市内全域にサイレンを鳴らし避難を周知いたします。教育現場においてコロナ後に向けての変化を。松原未来、井上明人。今という貴重な時間。問い、学校生活における子どもたちのその時その時の授業や行事、時間は取り返しのつかない大変貴重なものであります。しかしながら、3年前の新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大に伴い、その貴重な時間が制限されたり失われたりしてきました。もうこれ以上子どもたちの貴重な時間を奪ってほしくないと考えていますが、教育委員会の見解はいかがでしょうか。答え、今後新型コロナウイルス感染症の感染が再度拡大すれば、 一定の制限を加える可能性はあるが、安易に行事等を中止にすることなく、可能な限り実施できるよう協議してまいります。子どもたちは地域で育つ。問い。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、子どもたちは地域の方々との出会いや取り組みにおいても、制限やその取り組みの中止などが相次ぎ、地域の方々との出会いや関係性も希薄となってきています。子どもたちは地域で育ち、地域が育てていると考えていますが、いかがでしょうか？答え。子どもたちにとって地域の方々との出会いや取り組みは、子どもたちの成長にとってとても大切で必要な教育活動と考えています。今後も地域とともに共同で行う取り組み等については大事にしていきたいと考えています。一人一人に焦点を当てる。松原未来、松井行く人。子ども家庭支援の充実を。問い。誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援が必要では？答え。子どもの貧困対策、一人親家庭への支援、子ども食堂など、現在も必要な支援を実施。国の施策も研究し、松原の未来を担う子どもたちのため、取り組みを進める。ヤングケアラーの実態把握を。問い。教育と福祉の連携のもと、ヤングケアラーの実態を把握するための調査をするべきでは。答え。国において省庁を超えて取り組む課題として、プロジェクトチームにより実態把握が行われている。市においても課題解決に向け、まずは実態把握を行う。一人一人に寄り添った支援を。問い。不登校が増加する中、チャレンジルームやスクールソーシャルワーカーの役割は大きいが、支援の充実が必要では？答え。ハートビューのチャレンジルーム以外にも、それぞれの学校での居場所づくり、校内適応指導教室などの取り組みを進めている。一人一人の実態把握と分析を行っている。スクールソーシャルワーカーとの連携も定着し、各学校からの派遣要請も増加している。問い。学びに向かう意欲を育てるキャリア教育の推進が必要では。答え。ICT 機器の利用や小中学校の接続を強化するなど、新しいキャリア教育を進めていく。その取り組みを通して、自尊感情や学力向上につなげていく。災害に強い松原市の取り組みについて。公明党、河内徹。問い。昭和57年の豪雨災害以降の本市の対策について問う。答え。これまでに、雨に強い町づくりに重点を置き、上下水道、雨水幹線の整備や奄美ポンプ場の建設、直近では第二今井戸川の排水機能向上を目的とした改修を行うなど、雨水対策に取り組んだ。問い、災害の時の最大時間雨量 39.5 ミリと、近年の最大時間雨量55ミリ相当を観測した時と比較し、本市が進めてきた雨水対策の評価について問う。答え。災害の雨量を上回った令和2年9月の記録的短時間大雨情報の発表時におきましても、被害がなく、 これまでの整備効果が十分発揮されていると考える。問い、大和川の治水対策、および安全対策についてはどのように進んでいるのかについて問う。答え、令和3年3月に流域全体で治水に取り組むため、国土交通省、大和川河川事務所をはじめとする流域関係者すべてによる新たな治水計画となる大和川流域治水プロジェクトが策定され、さらなる大和川の治水対策が推進されました。問い、プロジェクトが策定され、協議を重ねた結果として、松原氏の意見は届いているのかについて問う。答え、この策定と合わせて本市におきまして、大和川の堤防強化が図られた。今後も大和川河川事務所と連携し、安心・安全が図られるよう取り組んでまいります。松原らしさ輝く施策と子どもたちの未来に、公明党、頼田真美子。健康増進。問い、本市で帯状疱疹ワクチンの助成をすると、予算はどれほど必要か。答え、約2000万円が必要。要望、中高年の方々へのサポートとして、前向きに考えていただきたい。問い、高齢者の難聴で悩まれている方への体制づくりは？答え、補聴器購入への助成については、他の自治体に聞き取りを行い、効果について研究していく。要望、購入の助成からアフターサービスまで切れ目のない支援をお願いしたい。小中学校の教育と環境、問い、ジェット ALT 外国語指導助手、ジェット ALT の配置は？答え、中学校に5名、小学校に1名、普段から外国の文化に触れる機会の充実を図っている。問い、今後も順次増える予定？答え、すべての学校にネイティブスピーカーの配置を計画。問い、支援学級と通級による指導の違いは？答え、通常学級に在籍するかしないかの違いとなる。要望、子どもが安心して充実した時間を過ごし、自分に合った教育を受けられる仕組みをお願いしたい。読書の森について。問い、読書の森と学校が連携した取り組みは？答え、オンラインによる交流授業や電子書籍の貸し出しを行い、さらに子どもたちの読書環境の充実を図っていく。市民に直結したサービス充実で満足度向上を。松原未来、笹本裕二。持続可能なゴミ出し支援を。問い、市民生活に直結するゴミ収集サービスを将来にわたり安定的に提供するために、以前から収集方法や長期間不採用の職員体制の是正をこれまで問うてきた。高齢社会における持続可能なゴミ収集体制についてどういう展望をお持ちか。答え、収集の効率化や民間事業者の活用等を考え、社会情勢や市民ニーズに迅速、的確に対応し、かつ高齢化した職員体制の問題の議論もし、安定的なサービス提供に取り組みます。地域猫活動の強力な推進を。問い、 人と猫が共生できる社会の実現に向けた公的支援の請願書が採択されたにもかかわらず、一向に環境が改善されない。市の支援とは？また、動物行政を司る大阪府の役割を果たすように求めてもらいたい。答え、特に採択後、活動の際の必要物品を貸し出している。それに加えて、動物愛護法の権限を有する府に対し、しっかりと対応してもらうよう求めてまいりたい。災害時、トイレの適切な計画を。問い、災害時のトイレの確保は順次進んでいるが、災害発生時に衛生的に使えるかどうかが災害関連死に直結する。国のガイドラインに沿った計画を。答え、簡易トイレ、携帯トイレなど一定数の災害用トイレは計画的に確保していますが、家庭での携帯トイレの備蓄の周知啓発を進めながら、今後も必要な物品の確保に努め、防災対策に取り組んでまいります。未来へ向けた挑戦。正しく強い町、松原に。大阪維新の会、鍋谷聡。関西万博と松原市の関わりは？問い。子どもたちが海外に触れ、将来への希望を持つきっかけとなるよう、2025年の関西万博に修学旅行や遠足などで来場することはできないか。答え、本市の子どもたちが万博へ行く機会を本市でも作っていく必要があると考えている。また、どのような形で万博と関わっていくかを研究する。生活保護の適正受給について。問い。生活保護制度は必要ですが、悪用することは断じて許せません。また、正しく活用している人までもが誹謗中傷されるのも残念です。ずるい人を見逃さないため、不正を取り締まる専門チームに費用をかけたとしても、市民は納得してくれると思いますし、松原市が強い姿勢で取り締まりの強化をすれば、抑止力にもなり、不正受給が減少すると確信するが。答え、本市ではこれまでも不正受給の防止を図ってきましたが、調査に関する手法については、今後も研究する。子ども医療費の助成について。問い。松原市のすべての子どもが安心して医療を受けることができる上、保護者の負担軽減になると考えます。大阪府では34の自治体が取り組んでいますが、松原市でも18歳までの拡充に取り組むことはできないか。答え、18歳まで拡充した場合、年間約5700万円の費用が見込まれます。本市は現在、学校給食の無償化にも取り組んでおりますが、市民の方々にとってどういったものが一番必要なのか研究していきたいと思います。最上を近隣市との組合方式等で連携すべき。松原未来、橋本邦久。広域連携の推進について。問い、清掃工場の近隣市との組合方式での共同運用。大阪広域環境施設組合は広域連携の成功事例だが、最上、火葬場でも協定組合方式等で近隣市と連携すべきと考えるが。答え、現在松原市と同じように事故で火葬場を所有していない市も数市あるので、近隣市とも情報の共有を図り、 勉強会を開催し、アンテナを張りながらしっかり見据えていきたい。人口減対策として、問い、若いご夫婦を松原市へ取り込むためにも、私は新築住宅購入の若い世帯には、5年くらいの固定資産税免除見合いの施策はありだと思っている。若い親御さんを取り込むための施策は？答え、予算編成に向けても、職員には20代の人口を獲得する目的で、これまでにないアイデアを出してくれと言ってある。そこから一つでも多くの人口獲得ができるようにつなげていきたい。問い、企業版ふるさと納税を増やすために今後どのように取り組むのか。答え、今後につきましては結婚とか出産、子育ての支援、移住、定住の促進にかかる取り組み、特に若い世代の希望を叶えるように事業、活かせるような事業に対して企業様の方に寄付のお願いをしていきたい。もう売買ゲームで入ってくるぞ、と躍起になって取り組んでいる自治体もあるようですので、ぜひいろいろ知恵を絞ってお願いに行ってほしい。若い世代が未来に夢を描ける。そんな松原に、自由民主党、池内秀人。将来人口の見通しについて、問い、人口増なくして松原に未来は描けない。人口流入を増やし、人口流出を減らす。定住促進を図る。若い世代の人口を転入超過にするために、子育て支援、保育所入所の就労要件の緩和、子ども医療費助成の拡充、児童公園の統合・新設などの予算を思い切って拡充すべきでは？答え、来年度予算編成において、若い世代の人口獲得の新しいアイデアを特に重点的な項目としております。空き家を減らして景観を美しく。問い、急激に増加している空き家対策に他市にないような斬新な取り組みを。答え、空き家対策は人口獲得の起爆剤の一つ。画期的なインセンティブとなるような取り組みを来年度にも。公立学校教育の環境改善を。問い、長期間放置をしてきた1学年1学級しかない小規模校の子どもたちの環境改善への着手を急ぐべき。答え、1学年1学級という状況は子どもたちにとって望ましくない。地域の意向も大事にしながらしっかり研究して進めてまいります。働きがいのある市役所にする。問い、定年延長を契機に職員登用、配置、採用等に斬新な仕組みを取り入れて、働きやすい働きがいのある誰もが承認を目指せるような新陳代謝の良い明るい職場に市役所を。答え、役職には定年を設けて誰もが承認意欲が湧くように職員にいろいろな経験を積ませ管理職の役割を学ぶ機会を増やしてまいります。安心して子供を産み育てるまちづくりを。大阪維新の会、村川康介。保育サービスの利用について。問い、なぜ松原市も近隣の自治体のように就労要件を96時間から64時間へと緩和しないのか。 答え、平成27年の子ども・子育て支援法施行に伴い、96時間を就労要件とする基準を定めておりましたが、令和7年4月1日から就労要件を64時間へと緩和する見込みとなっています。問い、就労要件を64時間に緩和しても待機児童ゼロを継続できるのか？答え、仮称北認定こども園を令和7年4月開園を目指して事業を進め、保育ニーズに対応してまいりたい。要望、これからも子育ての環境整備を進め、松原で子育てがしたいという若い世代を呼び込んでほしい。ヤングケアラーの支援について。問い、ヤングケアラーに該当する子どもに対し、松原市ではどのような支援につなげているのか。答え、要保護児童対策協議会において、関係機関が連携を取り、対応を協議します。学校現場では、教職員やスクールソーシャルワーカーが中心となり、ケース会議を開き、必要な支援へとつなげます。要望、少しでも子どもたちの負担を軽減するため、児童生徒が困りごとを相談する教職員との関係づくりに、小中学校で一人一台導入されたタブレット端末をうまく活用してほしい。安心安全のために新たな施策の推進。公明党、太田和幸。小中学校の施設について。問い、火災時の安全性は大丈夫でしょうか。答え、防火管理者を設置しまして、消防施設や防火設備の点検なども行い、改善などの対応を図っております。要望、安全対策にこれで大丈夫ということはないので、今後もさらに一歩進んだ、さらなる安心安全が構築できるよう、対策を強化していってください。問い、今後の改修工事について、22項すべてに対して行っていかれますか？答え、子どもたちが安心して安全に教育を受けることができますよう、順次、学校の改修工事は必要であると考えております。要望、22校すべてに行うのではなく、一極集中を行うことにより、効果を集中させた方が、費用対効果の上でも良いように思います。一貫校も含めた新たな取り組みを検討していただきたい。デジタル化の導入について。問い、デジタル化の導入状況の進捗について。答え、各種行政手続きのオンライン化及び住民票などのコンビニ交付サービスも開始しております。町内インフラ整備も進めてまいります。要望、町内の職員の労働環境の改善のため、また市民サービス向上のため、今後もデジタル化を進めていってください。子ども医療費窓口負担、18歳まで拡充を。日本共産党、野口真知子。子ども医療費助成18歳まで。問い、18歳まで医療費助成を拡充することは、早期受診、早期治療による医療費全体の抑制効果と家計応援に役立つ。大阪府内でも43自治体中32市町村が実施している。近隣市では河内長野市、松原市だけが実施されていない。 松原市の子育て世代の応援施策として、速やかに医療費助成の対象を18歳まで拡充すべき。加えて窓口負担をゼロにし、子ども医療費の無料化を目指すべき。答え、医療費の無料化は乱診乱療を防止し、医療を受ける者と受けない者との公平性を図る観点から設けている。その点を踏まえ、地域間で格差が生じないよう、全国一律の制度として国の責任において実施することが望ましいと考える。医療費助成については、国の制度として創設を求め、要望する。対象年齢の拡充、無償化は、安定財源の確保も含め、セットで考える。問い、75歳以上、医療費2割負担撤回。10月からの後期高齢者の窓口負担の2倍化で、受診抑制が進み、健康悪化を招き、重症化すれば、かえって医療費給付を増やすことになる。物価高騰、年金削減、その上、医療費の2割負担は血も涙もない冷酷な負担。市として高齢者への影響をどう考えるか。答え、外来受診は施行後3年間は配慮措置を取り、受診抑制を招かないようにし、国の決定に従う。要望、快適に公園利用ができるよう、公園緑化、トイレ整備を求める。以上です。常任委員会での質問です。福祉文教委員会協議会で2名、総務建設委員会協議会で3名の委員が市に対して質問しました。公立高校統廃合、難聴者の補聴器購入助成を、野口真知子。道務官の今後と、就学前のマスク、紙おむつ、池内秀人。商店街に的を得た実りある支援を求める、中田康人。市の境なく、誰もが集う人に優しい町へと、植松英治。歴史街道と奄美駅前の観光案内所設置、池田幸則。以上です。12月定例会の予定。11月28日本会議初日。12月5日から8日本会議個人質問。12月12日、常任委員会、福祉文教委員会。12月13日、常任委員会、総務建設委員会。12月16日、本会議最終日。以上です。表紙写真提供、ありがとうございました。写真サークル、フォトフルフル松原の荒木隆さんです。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会、三好由紀でした。松原市朗読研究会会員募集のお知らせです。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいまして、ありがとうございます。松原市朗読研究会では、新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力に障害のある方のために、広報松原や小説など、いろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強しませんか？年齢、性別、 経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。